はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
うん、でもね、うん、あんまりこの備えを意識しすぎると、うん、どうも災害に怯えて暮らすっていうかね、なんかこう、ね、継続しづらいに違うかなって思うよね。まあ普段からいろんな食料品を、まあ、いろんな形に変えて美味しく食べる方法っていうのを身につけておいたら、うんうん、まあ忘れた頃にやってくる不意の災害、そういうのにもまあ対応できるんかな。
そういうことですね。うん、
まあでもね、その想定っていうのはね、やっぱり大変ですよね、その考えると。
いや、それは大変は、いろんなパターンあるもんね。
そうですね。だからまあ例えばその、ね、震災後か発災後に電気が来てんのか来てないのかとかね、うん、それだけでも結局対応が、その後の対応っていうのは違ってくるんで、またね、電気とまあガスなんかを比べた場合、ガスなんかはやっぱりね、火を使ってええもんかどうかっていうのがやっぱり部屋の中にどういう状況でガスがね漏れてるかわからんっていうのもあるから、火は避けるということを考えないといかんし、大変ですねやっぱ。
まあガス漏れも先に言われると難しいことやねんけれども、いろいろ考えると、まあライフラインの復旧までの食品として、まあ適切な備蓄品というのは、まあ本に書いてあるようなねものですけれども、まあ缶詰とかクラッカーとか、まあ、コーンフレークなんかも、食べてる家はコーンフレークもあるのかな、ビスケットなんかも各家にあったりしますよね。まあ、そのようなお菓子類とか、まあ、ポテトチップのようなものとか、あとは気がつきにくいのは味付け海苔だったとか焼き海苔だったとか、それからあと、まあ、乾物ものですよね。でレトルト食品とか、まあ、マニアックな人は災害用のアルファ化米なんかも備えてる人もあるんじゃないかと思いますし、乾パンとか九州で売ってる黒金片パンかな、っていうのもなんか備えておられる方もあると聞きますよね。それでもね、意外と忘れがちというか、本にあまり書いてないのが調味料を備える必要があるということなんですよね。
まあどっちにしてもライフラインの復旧までは、備蓄食品っていうのは普段のおやつみたいなのが、
そうか、
まあええんかな、食べては買い足し、食べては買い足しっていうようなサイクルでね。であとはさっき言った調味料かな。
でも調味料ってなんか普段から料理をする過程では絶対ありますよね。塩、胡椒、砂糖にしても酢にしても、あと結構保存が常温で効くソース、ね、ウスターソースとか、とんかつソースとか、あと何にかけても美味しいポン酢とかね、ケチャップ、マヨネーズ、みりんとか、あとスープのその出汁の素とかね、そういったものありますよね。あとお味噌っていうのは結構年齢問わずみんな好きなので、そういったものもまあなんかこういった時には役に立つかなと思いますね。
そうですね。
でもこういう備蓄とかいう話でいつも出てくるのが、まあ、誰か用意してくれるやろ、自分が用意しとかんでも誰か持ってきてくれるやろ、そんな人がなんかね多いのも事実やから、
ね、まあ事実ですね。
でもなんか結構振り返って考えてみると、災害が起こった時っていうのはもうどんなその職業だとかどんな地位の人だとか関係なく、みんながこう被災者なんですね。
そうですね。
だからこうみんながまあ助け合って、みんなでこう自分たちを守るっていうことがやっぱり大切になるかなと思いますね。よく自分はこんだけしたらいいかなとか、このぐらいいいかなとかいうのがやっぱり一番ダメだと思うんですよね。で人にお願いするとか、あの人がやってくれるからいいやろうとかね、でやっぱりこうそういうのも防いで、みんなでこう一致団結して、で助け合うためには普段からこう何々町には何々さんがいる、隣には何々がいるっていうようなね、それでコミュニケーションもやっぱり必要ですよね。
そうですね。まあ、そうやってね、やっぱりちょっとね備えのある地域っていうのも出てくると思うんですよ、普段からコミュニティがあってね。
我々
みたいなところで我々みたいなところ
我々、
でそういうところはね、
どこの方ですか？
あそこのもんです。ちょっと今日ね回転悪いな。いやまあ実際うちみたいにね備えのある地域やったらね、やっぱ待たへんのんちゃうかなと、行政の支援とかをね、支援物資なんか待たんとあるもんでやったらええがなっていうふうになっていくところも出てくるのも事実やとは思いますわ。やっぱこれだけ防災って言われてたらね。で私の住むグリーンシティでは炊き出し用に一回機器がなんと3台あるわけですね。
増えましたね。
入れました。
でも、うん、あの突発的に何かあった時に、うん、材料いろいろいるじゃないですか。
いりますよ。
小麦粉とかはなんかちゃんと大きく備蓄してるんですか。
ちょこっとだけ備蓄してるんですけどね。ただ居住者の全員を賄うような小麦粉は備蓄していないんですね。だから居住者の方に向けて啓発してるのは、普段から小麦粉は封を開けて使用する分と、はいはい、もう一袋は余分に家庭で備蓄していただけたら嬉しいかなというふうに言ってます。
でもイカ焼きってこう粉だけちゃいますよね、うん、ちゃんとこう水で溶いてそれを生地にするんですよね。そうそう、水も備蓄してるんですか。
備蓄はしてないんですけども、うん、グリーンシティにはなんとあの防災井戸があるおかげでですね、うん、まあ、ある程度の飲料水とか、まあ、生活用水と言われるようなものが確保はできてるわけです。
へ、うん、すごいとこやね。
イカ焼き
すごいね。そんな他人事みたい。
私も行ったことありますけど、うん、ねえ、うん、でイカ焼きってあのガスですよね。
ガス、そう。
ガスはそのライフラインが止まってる時に焼けるんですか。
うん、
いやそれがね、うん、まあ今年のねちょっとうちのマンションは大規模、工事いうのに絡めて、まあ自治会の倉庫を拡張させてもらって、まあプロパンガスが利用できるように、うん、用意したんですよね。
うん。
でまあね、通常のね、通常はその各行事で使用したりするんですけど、うん、やっぱり災害時にはやっぱ炊き出し用の燃料ですね、燃料としても使うし、また湯沸かし器を使って、まあ水をね沸かしてお湯を供給できるように、うん、まあ、やっぱり温かい方がねやっぱりいいだろう。
そうですね、
いうことで、
まあ、あの洗い物とかもできるし、ちょっとシャワーも浴びれるような感じに、
そう
です
ね、
うん、都市ガスが
嬉しいでしょ、
うん、
まあ、そこで裸になるかどうかは別としてね
、うんうん、あ、そういうところ場所ないですね。
あ、やっぱり想定としては海水パンツとかも履いてきてくださいとかせなあかんのかな。
いや、あのトイレがあるやん、うちマンホールトイレ、
マンホールトイレ、
マンホールトイレはちゃんとあの個室になるので、
はいはい、
そこそれを使えばいいよね。
そうですね、あ、まあ、前にマンホールトイレも置くことができますので、そういうテントを用意しようかな。
なるほど、
うん、でもあの、うん、実際にそういった設備がないところも多いわけで、例えばこの災害が発生してから救助であったり火災といった心配がなくなった後っていうのは、まあ、自分たちの家庭でまず初めにこのするっていうことはどんなことがいいんですかね。
なかなかね、うん、そういうのが書かれてないことが多いんですよ。人を助けるとか、ね、救助せよとかっていうのは書かれてても、
うん
うんうん、次のステップが書かれてないことが多くて、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、で実際その発災後各家庭で、まあ、そういうことが終わった後ですね、まあ、救助とか救出が終わった後、うん、乱雑になった台所を見てですね途方に暮れることもあるんですけれども、うん、やはりそこからはその乱雑になった中から食料品の整理を始めなければいけない、
うん、
でまあその日からね食べるものを、まあ、乱雑になった中からチェックをして、で自分の家ではあの、まあ、細かくチェックをしながらということで記載していくということが大事なんですけども、まあ、皆さんのお家ではどのようなチェックっていうのが想定されるのかなと、うん、
まあ食べ物のね宝庫、冷蔵庫、
宝庫ですかね、
宝庫いうか、ね、冷蔵庫の中ですね、やっぱり食料品がね、部長。
そうやね、まあそれは冷蔵庫がひっくり返ってなかった
から、そうですよね、
うん、まあ当然多分電気が来てないという想定で考えるならば、うん、開閉する時間は極力少なくしないと 中のものが、まあ、いかれてしまう、
うん、冷えが出てしまうからですね。
冷凍食品なんかはもうすぐ溶けていくと思うので、うんうん、であと家の中にある、まあ、全ての食料品を一覧表に書き出してね、
うん、
で、それで何日も出せなあかんねん、例えば3日も出せなあかんねんっていうんやったら、それをどう消化していくか、
あ、計画的に
言うですね、そうそうそう、そういう計画を立てて、まあ、無駄な消費をしない、
うん、
なんとか、うん、救援物資が届くまでの何日間かは、うん、それで生き延びましょうと、
うん、
まあ、救援物資来るかどうか分からへん
けど、そうですね、
スーパー攻撃になったらね、
うん、そうね、まあ、ただしこうガス漏れなんかがあって、その確認ができるまでやっぱり火は使えない、
うん、
っていうことがやっぱり起こって、よくあのマニュアル本にもこうろうそくでコンロを作ろうとかね、
うん、
あのオイルでコンロを作ろうって言われるんやけども、はいはいはい、やっぱりそのガス漏れの怖さっていうのはねやっぱあるんですよ。
そうですね、
だからやっぱりそういうものとか、まあ、備えておられるかもしれませんけど、カセットコンロなんかの使用もやっぱり十分に注意をしてほしいなと思いますね。
うん、そうですよね。で、あの阪神・淡路大震災の時はいつも使ってるその都市ガスっていうのが一番復旧が遅かったって 言われてますね。
そうそうそうそう、うん、もう都市ガスはもう数ヶ月かかった地域がありましたからね。だから復旧の早い電力を利用した電気調理器具での調理も必要と考えられるようになってくるんですよ、うん、さて電気調理器具といえば家にはどのようなものがありますか、青山さん。
私の家はね、あのコンロはね IH ですね、
うん、
であとあの電子レンジとか、うん、トースターとか、うん、あと炊飯器もそうだし、うん、あの湯沸かし器のあのスイッチ自体も電気持ってますよね。あとコーヒーメーカーとか、
コーヒーメーカーね、
冷蔵庫もまあそうですし、うんうん、全てにおいてこう電気がないと動かないようなものが多いですよね。
そうですね、
いっぱいありますね、
うんうんうん、まあそのまあ、もしその電気だけでも復旧すればね、
うん、
何か冷蔵庫の中にあったような腐りやすいものからとか、あとは廃棄されたものにちょっと熱を加えて調理をしていくということが、うん、まあいいかなとは思うんですけどね、うん、あったかいものを食べるって言うとやっぱりちょっと心の安定にもなりますからね、
うんうんうん、じゃ あの例えばね、加古川でそういったあの災害が起きた時に、うん、実際に私たちにはしっかりこう廃棄とかあるんですかね、
想定とかしてんのかね。
いやそらしとうでしょう。
いやしてません。
しとかない
と。ええ今一人ごと、今一人ごとやってる
か、なんかはっきり聞こえましたけど。
実際ね予定してるかどうかっていうのはね我々にはなかなか知らされてないし、まあ、知らされる必要もないのかもしれません。それを当てにしてしまうからね。
んなんちゃら白書とかいうのがあるんじゃんかいな。
あるかもしれませんけど ね、なかなかあの我々の手には入らないものですので、そういうその行政を当てにしない防災っていうのを、まあ、行政が悪いというんじゃないですよ、うん、決してその一番最初に言われたように行政が稼働するまでの空白時間に我々はやっぱり生き延びていかなあかんということを考えたら、うんうん、やっぱり自分たちで想定っていうのは大変大切じゃないかなとは思いますね、
う
ん、
そうね、
でまあ、うちの家ではね、まあ、缶詰が主流にはいっぱい置いてるんですよ、
うん、
いっぱいのあては缶詰、
うん、
美味しい缶詰いっぱいありますからね今、うん、
缶詰ね安いですよね。
貴様なんか私が安い98円の缶詰ばっかりを買ってるように言ってるけど、いやいや
それを毎回食べてはねまた補充して
買ってるから、あ音楽変わったんだよ、そんなこと。
いやいやいや、
でも98円でもね今美味しい缶詰がありましてね、うん、いろんなあります、うん、そうそうそうそう、
美味しいですよと、
うん、
卵もありますし、ね、
そうそうそう、
あんまりな缶詰食えへんからな
あとねそうめんとかもありますんでね、
カニとかね
それ前の話じゃないですか、まあ、そうめんとかあったらあの災害時にあの防災道でそうめん流しとかしたら楽し
い、ね、
うん、竹誰が切ってくんねやろどっか問いを外してこなか
った問いを、
うん、
綺麗に洗わな、
あそうか、うん、でもまあ、そういう楽しみをねちょっと加えながらでも、うん、まあ、やっていったら楽しく防災ができるんではないかなとは思うんですけれども、うん、まあ、防災を各家庭や地域でやることの大切さというのはちょっとお分かりいただけたかなとは思うんですけども、うんうん、皆さんにお聞きしたいですけど、家具の天井干しは皆さんされているでしょ
う、うん、
はい、してます、はい、
ただ冷蔵庫の天井干しはやられてますか、
うん、
抑えてます、
おさえ
コメントは差し控えさせてもらいます。
ちょっとこうあのクローズアップされてるのは前言いましたね、韓国で地震があった時に冷蔵庫が倒れて冷蔵庫とコンロに挟まれて大怪我をされたという方があったんで、奥様方絶対自分の身を守ろうとしたら家の方に伝えてください、冷蔵庫の転倒防止は必ずしておいてください。
凶器になりますもんね。
凶器になりますよ。
なんか壁が弱そうでね、どこにつけんねんっていうのがちょっと気になるんだけどな。
あでも壁の中の酸を、うん、あのお持ちでしょ。
持ってます。
壁の中チェッカーかなんかで、はい、あのそうそうそう、普通の家ではないようなものな、
壁裏センサー、普通
青山さんのとこそんなんあります、
非破壊検査みたいな。
ないと思いますね。あるのかな、
うん、でもそういうものもどっかでこう行政とかでレンタルとかしてくれたよね、
うん、
貸して家のこう針とかを見つけましょうとか言ってね、してくれたらええんじゃないかと思うんですけども、まあそういうような、まあ、突っ張り棒とか、うん、転倒防止器具をやっぱり取り付けていただけたらなと思いますけど、う
ん、やります。
まあ最後に皆さん、誰もやってくれませんよ災害時は、うん、だから自分で日頃から心がけてやることが大事だということで、防災ショットバーは閉店の時間が参りました、
はい、
また来月、
はい、
どうぞお待ちしておりますので。
わかりました。私ビールやお酒は備蓄するようにしておきます。
ああ、まあそれも
ありがとうございました。てんてんてんてん。はい、ここで、
はい、
音楽に入りたいと思いますか。
続きまして、続きまして。Love Me Tomorrow。
うん。
なんかビートルズっぽい題名。
そうやね。
Love Me
Tomorrow。
うん。Love Me Too。
そこだけやん。
そこだけ。
Tomorrow どこ行った
？Love Me Tomorrow。
はい。
ですね。はい。
それと？
それと、Hard to say I'm sorry。Hard to say I'm sorry。
ああ、日本語に訳すと、
素直になれなくて、
はあ、典型的なつくださいね、
まあ、いやいやまあまあシカゴでいうと名曲かなみたいな。
そうですね、う
ん、よく皆さん知ってはるかなと。
知っておられる曲ですね、うん、
そうですね、
そういうことですね、
はい、
ではお聴きいただきましょう。
Till I get